皆さんおはようございます。桐野都です。桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第107回目をお送りします。今日は2023年11月12日日曜日の朝収録です。昨日新型コロナワクチンの追加接種5回目を受けまして、まあ、朝一で昨日打ったんですけど、まあ、昨日はなんか別にね熱が出るとか頭痛がとか全くなくてね、ただソファーで寝てたっていう一日ね寝てたっていう、これは別にワクチンのせいというか、まあ、単に週末だから疲れてたんじゃないかっていう説があるんですけど、その間ですね例の F1TV でですね、ずーっと過去のねアーカイブを見れるんで、それこそ1981年のラスベガスグランプリとか見てたんですけど、まあ、あんま面白くなかったですけどね。まあ、寝てたしね。まあ、なんかバックグラウンドビデオとして、昔のですね、81年のラスベガス見てたりとか、まあ、そんな感じでしたけれども、まあ、今のね、今年やるラスベガスとは全くコースが違うんで、何の参考にもならないんですけど、まあまあまあ、なかなかね、味わい深い土曜日を過ごしましたよ。はい。さて、そんなわけで F1 ログ107回目なんですけど、まあ最新のね、方の話としては F1 日本グランプリ2024年のチケットが発表されたって感じですね。チケット価格が発表されたということで、鈴鹿サーキットのページのリンクを貼っておきたいと思います。なんか2024年のね、F1 チケットには、こう、注目情報っていうのが3つあって、まあ、まずモビリティステーションが、まあ、全面的に、リニューアルされて、チケットは全てモビリティステーションからってことになるんですかね。まあ、今までローチケとかなんかいろんなところに振られていたような気がしますけど、まあ、どうもこの書き方だと、全てこの公式のモビリティステーションから販売されることになりそうだということですね。そしてチケットが電子チケットになるという、おー、こうスマホで表示あるいは自分で印刷するチケットっていうのが、まあ、電子的に届くんで郵送の手間が省けると、まあ、そういうことですよね。これはじゃあ何ランヤードといいますか、こう我々がこう首から下げるチケットホルダーですか、あれがなもういらなくなる、原則いらなくなるような感じなんですかね。そういうことですかね。まあこれでもスマホで表示ってなんかここんとこの鈴鹿でのドコモの電波の入らなさ具合をちょっと考えるとなんか不安なんだけど大丈夫なの？今ちょっと電波がつながらないんでチケット表示できないんですとか、そういうことになった時にこう席に入れてもらえるのかっていうのが個人的にはめちゃめちゃ不安なんで、もう仮にこの電子チケットでということでも僕は印刷していきますけどね。まあでも少なくともまあこのモビリティステーションから郵送されるというね、そのコスト手間が省かれるということになるということですよね。で、それに合わせて、公式のチケットリセールサービスも導入ということで、この中でまあチケットの売り買いができるようになるという感じですかね。はい。そしてあとはサーキットビジョンが増えると。全指定席からサーキットビジョンが見えるようになりますよということで、全指定席ですから、指定で買えるところですね。指定で買えるところにはすべてサーキットビジョンがつきますよと。E1 とか G とか、H かなにもですね、サーキットビジョンがつくと。まあ、G ってどこやと。G は、立体立体交差のところですね。立体交差のところ、そして H はヘアピンのところですね。あ、なるほど。ヘアピンで H と I がありまして、I からは今まで見えるビジョンがあったんですけど、H からは見えるのがなかったので、それを設置しますよと。まあ、どうもそういうことですね。で、さっきの立体交差の G のところも、西エリアの GU で座れるところにはないんだけど、指定で買える方にはビジョンがつくと。そういうことですね。なるほど。で、E も、あ、そうですね。E 席も、このデグナに向かう方のね、そっちにはなかったんだけど、まあ、そこにもつきますよということで、まあ、全面的に指定席を買えば、どこでも必ずビジョンが見れますよということになったと。 いうことですね。なるほどね。ところがですね、なんかマストドンを中心に、あの僕の周りではチケットの値段が上がったっていう、なんかそういう声が多々届いてまして、あの、まあ、マストドンでも深夜 S さんからですね、チケットが値上がりしてますよっていうなんかそういうあの悲鳴が上がってたりとかなんか出てましてね。で、え、そうなのかなと思ってちょっと今見てみますと、まあ皆さんもね、チケット値上がりしたのかって言われたらちょっと見たくなるじゃないですか。で、まあ席によるみたいですね、結論から言うとね。で、僕が2023年今年座ったのはいい席なんですけど、日ポコーナー常設ですかね、いい席なんですけど、いい席の、僕はね、スーパーアウトレットシートっていうとこ座ってたんですけど、これの値段は変わってないですね。1万6千円。変わってないですね。あの、ちなみにスーパーアウトレット具合なんですけど、あの、いわゆる、あの、席の、何ですか？常設席のメインストリートに面した席で、あの、要するに左右にひっきりなしに人が歩くみたいな、まあ、そういう感じの場所で、あの、柱がとかね、なんかあの、そういう感じじゃなくて、人がなんか常に、あの僕の前を歩くみたいな、まあ、そんな感じの席でしたけどね。まあ別にそんなに気にはならなかったですけど、まあ気になる人にはめっちゃ気になるかなっていう感じはありますけど、まあなので、まあその辺割り引いてのスーパーアウトレットですけど、まあこれは値段変わってないですね。変わってないですね。ただあの皆さんが今まで座っている席ですね、例えば人気のこう試験員のところとかね、 Q のあたり、 Q1、Q2 とか、あと D のね、あの5とかね、そっちの C 側の方ですね。とかは、なんか値段が爆上がりしているという話を聞いてますけれども。他どうですかね？じゃあ、ちょっとあれか。やっぱり、あの、フォーミュラ1といえば、このパドッククラブですかね。パドッククラブの値段を見てみましょうか。パドッククラブはおいくら万円なんですかね。パドッククラブは、皆さんのパドッククラブっていうのは、あの、ピットの2階で、あの、ピット作業を上から見下ろしてる人たちがね、いますけれども、あそこにいる人たちがパドッククラブの人たちですね。パドッククラブは3日間で、おぉ、90万円。3日間で90万円？なんか値上がりしてないか、これ。3日間で90万。ん？まあ、高いよな。90万。2023年のこの秋のパドッククラブは78万円、78万円、安く見えるな、78万円が78万円がすごいお買い得に見えるな、これすごいマジックだけど、2023年は78万円だったっぽいですけど、パドッククラブが90万円にね、値上がりしているってことなのかな、これは。そういうことかな。22万円上がったってことなのかしら。いやいやいやいやいやいや。というね。はい。まあ、これも買えますんでね。まあ、毎年ね、パドッククラブで見てますよっていうね、方もいると思いますし、まあ、僕はパドッククラブ入ったことありますけど、ご招待でね、2回ぐらい入っただけなんで、自分でお金を払ってないんですけども、これはだから企業の人がね、スポンサーが買ったりとかね、それでこうお客さんに配ったりとか、まあそういうことも含めての90万ですからね。まあまあまあ、まあまあいいんじゃないでしょうか。はい。ただまあちょっと自分で買って入ってる方にはちょっとお高いなというふうに思われるかもしれませんね。はい。ということで、まあちょっと長々と話してしまいましたけれども、もはや、まあ分かってたことですけれども、日本グランプリの話がもう出てくると、まあそれはしょうがないですよね。今まで1年おきだったのが、今年はたまたま半年後ぐらいになってますから、なんか終わったと思ったらもう次の話が出てくるっていうことになってますね。はい。というわけで、これチケットの発売はいつなんですかね。今11月12日ですけど、もうリニューアルは11月6日、モビリティステーションのリニューアル終わっている。で、これチケットは、これいつから、変えるんですかね。書いてないですけどね。12月10日か。 12月10日発売なんで、あと1ヶ月あるんですね。はい、そういうことだそうです。12月10日からの、発売ですが、まあ、チケットの価格は全体的にはもしかしたら上がっているかなということですね。はい、困ったもんですけどね。はい、ということでした。はい、というわけで、今回も霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第107回目お送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回の収録タイミングとしては久しぶりにグランプリとグランプリの谷間に今日収録できてますね。先週やってたのがどこ？ブラジルか。サンパウログランプリって言ってましたけどね。まあブラジルグランプリ先週やってましたね。で、その前の週に F1 ログ出してますけれども、メキシコグランプリの週末でしたね。時差の都合でメキシコね、決勝が月曜日の早朝にやってましたんで、この F1 ログの収録タイミングではまだ予選決勝やってなかったぐらいの感じですかね。なので、メキシコとブラジルがありましての今週はお休みで、来週がついにラスベガスなんですね。いや、なんかラスベガスでね、今年はラスベガスであるぞっていうのが言われてて、いつかなと思ってたらこんなね、こんなね終盤だとは。しかもラスベガスのチケットがめちゃめちゃ高いっていうね、それも話題になってましたよね。で、売れてないらしいですね。なんかね、チケット超高い、ちょっといくらか忘れちゃいましたけれども、まあ、なんか10倍とか高いんじゃない？それこそさっきのパドッククラブの値段ぐらいするんじゃないかっていうね。なんかね、アメリカよくわかんないですよね、今ね。この前、他の音楽のニュース聞いてたら、テイラー・スウィフトのライブが1日ね、2時間ぐらいですけど、テイラー・スウィフトのチケットが18万円だっていう話になってて、僕今度大阪で、エド・シーラン見に行くんですけど、エド・シーランのチケットがね、日本で1万8000円なんですよ。で、高っ！エド・シーラン高っって思ってたんですけど、その、テイラー・スウィフト18万って聞いたら安っっていう風に思えちゃってね。アメリカおかしいなっていう。あれだ。今見てたわ。これあったわ。ラスベガスのね、F1 の F1 エクスペリエンスっていうね、公式でチケット売ってるとこありますけど、ラスベガスの、これは、ハースのパドッククラブに入れるってやつかな？パドッククラブのチケットが3日間で、日本円でですね、330万円だって。おい、アメリカおかしいだろう。330万円だ、パドッククラブがね。まあまあまあいいですわ。で、そういう、まあちょっと高額な値段がついてて、ホテルもそれに合わせてね、ラスベガスのホテルも相当値を上げてるらしいんですけど、ちょっと売れてないらしくて、今、値段がガンガン下がってるらしいですよ、ホテルとかね。だからまあ、もし今から行くっていう人はいないと思うけど、もう取ってたって人は予約し直した方が安くなるんじゃないかなとか、なんかそういうことあるのかもしれないですけどね。はい。まあ、そんなラスベガスなんですけど、まあ、ちょっと楽しげなニュースということで、このアルファタオリのニュースをちょっとお伝えしますか。ね。僕が拾ったのは英語ですけれども、こちらブラックブックモータースポーツで、アルファタオリ F1 がバンダイナムコとのコラボをね、ラスベガスで発表したということで、バンダイナムコっていうとね、日本の会社ですけれども、こうアルファタオリとバンダイナムコが、このラスベガス限りでのパートナーシップ、コラボを結んだということですね。で、何をやるかって言いますと、ラスベガスでガンダムをアピール。こう、これすごいですね。まあ、ラスベガスのみですけれども、マシーンにブランドのロゴが、まあ、バンダイナムコのロゴが入るということかな。入りますよと。あとは、角田の、まあ、ガンダム風なプロモーションビデオが公開されると。これなんかもう出てたかな。なんか出てた気がしますけどね。 はい。さらにガンダムのポップアップストアがラスベガスのサーキット周辺で、出展されるということで、まあ、これはもしかしたらラスベガスに行かないと買えない何かが出たりするんですかね。はい。というですね、ことで、まあ、ソーシャルメディアなどでも、ガンダムのね、アルファタウリカラーリングしたガンダムが出てますよね。ガンダムマーク2みたいになってますね。色合い的にはね。ちょっとわかりにくい。知らない方には何のこっちゃよくわからんって感じはしません。しますけども。ガンダム、なんか、青いんでね。青と白なんでね。まあ、なんとなく、マーク2っぽいなっていう感じですけれど。まあ、ガンダム出てますね。で、今、日本語でもですね、アルファタウリガンダムで調べますと、いろいろ出てきますね。ちょっと日本語の方も拾っておきましょうか。こちらはガンダムインフォですけども、ガンダムとスクーデリアルファタオリのコラボで F1 ラスベガスグランプリに参戦決定ということで、角田も、PV に出てますよということですね。こっちの方が細かいな。さすが日本語の情報の方がこれ細かいですね。2台のアルファタオリ AT-04 のヘッドレストの左右に RX782 ガンダムと XVX016 ガンダムエアリアルのデカールが追加されると。あと会場には2メーターのガンダムの像も設置される。はい。まあ、仏像みたいなもんですね。他、アルファタオリ専用デザインのガンプラ、ガンダム RX782、スクーデリアアルファタオリリバリー非売品もお披露目とかですね。まあいろいろあるみたいですけど、まあじゃあガンダム好きな方は、よくよく調べてですね、指を加えて対応してくださいって感じですね。はい、なかなかアルファタオリデザインのね、ガンダムもかっこいいですけれども、売られないんでしょうがないですね。という、はい。まあ、こんな感じで、まあ、ラスベガスに関しては、まあ、チケットが高いなとかね、まあ、こういう面白いコラボもあったりとか、まあ、そこそこ盛り上がりは見せているようですけれども、まあ、一体どうなるのかなって感じですね。はい。というわけで、ラスベガスのね、話でした。ラスベガス日程がね、これちょっと面白くて、マストドンでもいただいてますけどね、深夜 S さん、そういえばラスベガスグランプリは木曜日からで決勝は土曜日になるんですね。でも日本では時差の関係で金曜日から日曜日のまあまあいい時間に観戦できるからラッキーというですね、シャープ F1 ロゴでいただいてます。ありがとうございます。そうらしいですね。ラスベガスの決勝がこんな時間にやんの？予選が土曜日の日本時間5時から。あ、こんな何？こんな普通の時間にやってくれんの？決勝が日曜日の午後3時から。そんな時間になっちゃうの？この地球の何？この日付変更線の向こうで、かつ、向こうは夜やるのか。ナイトレースやるから、こういろんな要素が組み合わさると日本ではこんな素敵な時間にやってくれるんだ。これは嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ということで、はい、ラスベガス来週ということで、もうラスベガスで、残り2戦ということで、ラスベガスとあとアブダビですか、アブダビで今年も終わりですから、まあ、次回の F1 ロゴをお話しするときには、まあ、おそらく最終戦の時か、まあ、最終戦終わったタイミングかってことになりそうですけれどもね、まあ、皆さん、あと2戦ですから、まあ、ちょっと見てみようかなということで、ラスベガスのお話でした。さて、こちらの話題、これもマストドンで垂れ込みいただきました。ジーフさん、ありがとうございます。こういう見出しを目にすると F1 らしくなってきたなぁと安心してしまうのは私だけでしょうかっていうですね。ハースの F1 アメリカグランプリ再審請求、ヒアリングが一時中断というモータースポーツ .com の記事貼っていただきました。ありがとうございます。このね、アメリカグランプリの結果に対してハースが、再審請求をしたっていうね、これは結構この2週間ぐらいの大きなニュースの一つだったんですかね。 大体のお話としましては、アメリカグランプリでターン6ですかね、まあ、ターン6のトラックリミットでかなり見逃しがあったのではないかと。つまり実際にはターン6でトラックリミットコースを4輪外れて外れて外れて4輪外れて走った車がたくさんあったんだけど、それをスチュワードが見逃していたのではないかと。で、本当はもっと多くの車にタイムペナルティが出たりっていう、そういうペナルティが出るはずだったんじゃないかっていうことが噂レベルではパドックで言われてたらしいんですけど、そこにハースが実際に再審請求を行ったと、いうことなんですね。それでですね、まあオンボードの映像があるんで、今全車ねオンボード積んでますから、こうオンボードの映像で確認する限りでも、ターン6だけで数十回トラックリミットの違反が記録されていないという、まあ、声が上がってたとね、まあ上がっていたんですねと。で、それで、ハースが、再審請求を行ったということになったんですね。で、これがですね、もし認められていればという話ですけど、もし認められていれば、ポイント圏内のですね、顔ぶれがガラッと変わりまして、4位だったペレスが10位に落ちたり、7位のストロールと9位のアルボンがポイント圏外に落ちたりとかですね、まあいろいろと上下があって、まあこんなもの今ここで読み上げても何の意味もないんで、まあいいですけど、少なくともハースのヒュルケンベルグは7位に入れると。まあもしね、もし再審請求が通れば、ハースのヒュルケンベルグが7位に入れるということもあってね、あのハースはまあおそらく再審請求をしたんだろうなということだったんですね。で、これがアメリカグランプリの後ですね、動きがありまして、サンパウログランプリ、ブラジルで正式に書類が提出されたと。で、この週末ですね、そこから1週間ぐらい経ちますけれど、却下と、いうことになりましたね。ジフさんの、この投稿だと、再審請求の審議がストップしたっていうね、話だったんですけど、その後、却下ですね。こちら、motorsports.com 2023年11月10日。ハースの再審請求は却下。新規性のある証拠は認められず。ただし、スチュワードはトラックリミット問題の解決策を強く求めるというですね。こんな記事が出ていました。結局、この再審請求というのには、新たな証拠ですね。新たな証拠を提出する必要があるっていうね、まあ、これが大きな条件になっていて、ただこの新たな証拠とみなされるものは提出されなかった、まあ、つまり、ハースが示した証拠もすでに下されたスチュワードの判断の中に含まれていたと、まあ、そういうことですよね。新たな証拠っていうのはかつて判断を行った時に考慮していなかったものを提出せよと。でそれで考え直しを迫れというのが再審請求なんですけど、まず新しい証拠はないということですね。まあ全てそのオンボードの映像でも、まあ、何でも、まあすでにあるね、確認されている証拠であって新しい証拠ではないと。まあ、例えばここで書かれているのはコースのあの CCTV カメラですね。あの定点のカメラで例えば端子こそ収めているものがあって、その映像がねレース中通して残っていて、例えばそれは、あでもそれも別に見てるよなスチュワードそれも見てますよね、まあ、そういう定点カメラじゃあ何があるんだろうな。他にあれか、こうファンがずっとこのターン6のたまたま近くで見てたファンがずっとそこを定点で収めてた2時間のビデオとか、そういうのって認められるんですかねまあまあともかくですね、まあ、新しいとみなされる証拠はまあ提出されなかったと、新規性のある証拠はないということで、却下されたということです。はい。ただしですね、ただし、でもやっぱそうですね、 CCTV の映像がなかったって書いてあるんで、まあ、うん、やっぱり、まあ、なかったんですね、そういうね映像がね。でただしですね、スチュワードとしては全選手がトラックリミッ ットを守っていないという状況には満足していないと。ね。しかも、この前、いつですか？俺、オーストリアグランプリで、スチュワードが1200件以上の違反を検証するのに、レース後5時間かかったっていうですね、まあ、そんなような事態もありましたので、まあ、もちろん、このトラックリミットっていうのは、ちゃんと守られていないと。これは問題だと。ですので、まあ、スチュワードとしても、まあ、何かこう、抜本的な対策というのを求めたいというですね、まあ、そういうコメントはついたそうですね。まあ、ついたそうですけど、まあ、アメリカグランプリの結果は覆りませんよということになったという話でした。はい。まあなんかね、このハースの今回の再審請求がね、なんかこう引き金になってトラックリミットちょっと考え直そうかとかね、まあそういう話になれば、まあまあまあ訴えた価値はあったなということになりそうですけれども、まあ残念ながら順位の変動はなかった。まあ残念ながらというか、まあハースとしては残念ながらっていう感じですかね。順位の変動はなかったというお話でした。はい。というわけでこちらモータースポーツ .com の最新の記事としてはこちらですね。2023年11月10日、ハースの再審請求は却下というですね、ニュースでした。他、これに関連した、ニュース記事としては、僕が見ていたものは、BBC ですね。BBC のこれも11月9日ですね。F1 has appealed to change United States Grand Prix results rejected というね、グランプリ、アメリカグランプリの再審請求が、まあ、却下されましたよという話。そしてもしこれが変更されていたらどんな順位になっていたかということを知りたい方は、こちらのフォーミュラワンデータの記事ですね。2023年11月5日。角田裕樹を含む6名に入賞昇格の可能性というですね、こちらを確認していただければ、まあ、もしの未来が見れるんじゃないかなと思います。さてさて、それでは F1 っぽいニュースということで、FIA 絡みのネタをいくつか拾って連続でお話ししましょう。まずはこちらですね、フェリペ・マッサが2008年の F1 タイトルに関して今訴訟を起こしていますね。これはこの F1 ファンになる方法でもお伝えした通りですけれども、2008年のシンガポールグランプリのいわゆる、なんだっけ忘れちゃったあれなんだっけ、もうなんか記憶がないな。何ゲートだっけ？2000何年の F1 のなんとかゲートってなんだっけ？クラッシュゲートか。クラッシュゲートですね。もうなんかね、もういろいろ記憶が怪しくなってきますけどね。っていうぐらい昔の話なんですけど、2008年のクラッシュゲートと言われている、まあ、故意にですね、ルノチームの中で、まあ、ドライバーをクラッシュさせることで、まあ、レースの順位を操作したのではないかという、まあ、そういう疑惑があったんですけれども、まあ、この疑惑が、まあ、もしですね、当時即座に調査されていれば、2008年のワールドチャンピオンシップの行方は変わって、まあ、もしかしたらフェリペ・マッサが勝っていたかもしれないというですね、まあ、そういう、訴えですね、訴えが出ています。で、これに関して、現在最新のニュース的にはこちらですね。motorsports.com の英語版です。Massa surprised by Ben Sraim claims over 2008 F1 title legal challenge というですね。Massa は、ベン・スレイアム、F1、FIA の会長、ベン・スレイアムの2008年の F1 タイトルに関するこの訴訟への主張にマッサが驚いたというね、なんかそういう、記事が出てます。これ2023年の10月31日なんで、決してこうブラジルグランプリの週末に何かあったというわけではないんですけど、まあそれ以前の話です。で、何にマッサが驚いたかと言いますと、ベンスレイアム会長が、この訴訟の件についてマッサと話し合って、話し合ってですね、こう FIA が何をできるのか、何をするべきかっていうことについて、まあ、マッサと話し合ったっていうですね、まあ、そういう発言をしたと。 まあ、10月31日の段階でですね、会長がそういう発言をしたと。で、それをマッサは聞いて驚いたというのはなぜかというと、マッサはこのベン・スレイエム FIA の会長と何の話もしていないと、話し合いしてくれと、マッサはもう何度かですね FIA の この会長に連絡をしてるんですけれども、今まで何の反応もなかったと、いうことで、話を彼は僕とはしていないということだそうで、なんやねんとそういうことになっていると。はい。まあ、それだけの話ですけどね。まあ、どっちかが嘘をついているということだと思うんで、もう、これはもう誰も信じられない。もう、こういう件に関してはもう誰も信じられないなというのがね、もう僕の感想ですけど、まあ、本当は話をしたのかもしれないし、でも話をしたということにはしてはいけないと弁護士に言われたかもしれないし、まあ、何が起きているのかは、ちょっとわからないんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、泥沼だなと。いうような感じは伝わってきますね。はい。これが一つ目でした。で、もう一つなんですけれども、例の F1 の11チーム目問題が、まあ、この1ヶ月ぐらいで結構進んでまして、まあ、一番古いニュースとしては9月24日、FIA は新規 F1 参戦の申請を行った3チームを却下して、アンドレッティのみが最終審査に残ったという、これモータースポーツ .com の9月24日ですけれども、まあ、とりあえずアンドレッティが残りましたよっていうね、これは皆さんもお聞きになられているかと思います。で、これはあくまで FIA が認めたというだけで、この後は F1 側ですね、この商業権利をね、守っている、この興行を行っている F1 の方と、まあ、交渉が今行われているということになるのかなと思います。で、この落とされた3チームのうちの一つ、ニュージーランドのロダン・カーズが、ものすごいですね、F1 を批判してるっていうですね、そういう記事が、9月末から10月にかけて連続で出てましたね。ロダン・カーズ F1 参戦申請を承認ならず、女性ドライバーを乗せる計画だったっていう、こちらオートスポーツウェブ、9月29日です。まあ、ロダン・カーズ、ニュージーランドのチームなんですけど、まあ、新規参戦を狙っていて、まあ、計画を出したんですけど、まあ、残念ながら却下されたということでしたね。で、このニュージーランドのチームなんで、まあ、もしかしたら、リアム・ローソンを乗せるっていうね、なんか、まあ、そういう計画もあったのかなと思いますけど、ニュージーランドということで。もう一人はですね、ジェイミー・チャドウィックを乗せるつもりだったと、いうことを、まあ、明らかにしてまして、女性をね、F1 に乗せるっていうね、そういうシートとして、まあ、どうも申請したらしいんですけれども、それが認められなかったっていうところで、まあ、F1 をですね、FIA をですかね、非常に厳しくですね、F1 を批判してますね。F1 を批判しています。はい。まあ、いろいろ、条件はあったんでしょうけれども、うまくいかなかったということのようですね。はい。で、まあ、このロダン・カーズのですね、件で、まだ、この後もずっと揉めてまして、10月8日ですね、さらに2週間ほど経った後かな、もう、新規参戦を拒否されたローディン、F1 の閉鎖体質を批判っていうです。精神病患者が精神病院を経営しているのと同じだっていうですね、なかなか刺激的なタイトルですけど、モータースポーツ .com で記事が出ていますね。はい。ということでした。はい。まあ、このロディンなんですけど、まあ、FIA F2 とか F3 にもカーリンと組んで出ているということで、決してこう F1 のチームを運営できないというですね、判断が下されることが妥当とは言えないということのようなんですけれども、まあ、女性ドライバーを乗せるということにせよですね、まあ、認められることはなかったということだそうです。はい。ということでした。はい。というわけで、まあ、FIA 絡みのいくつか、このところを追いかけてたニュースをまとめてお話ししたという感じです。まあ、明るい話題は一つもありませんでしたね。はい。まあ、とりあえず、アンドレッティはね、11チーム目に FIA の審査は通りましたんで、 まあ、ぜひ F1 側の皆さんよろしくお願いいたしますという感じでしょうか。以上です。はい、お便りのコーナーです。この番組宛てのお便りは Google フォームでお送りください。他マストドン、ツイッターでハッシュタグ F1 ログをつけていただいても、たまに拾ったり拾わなかったり、他 E メール送っていただいても大丈夫です。皆さんよろしくお願いいたします。そうですね、どれからいきましょうか。じゃあまずは Google フォームでいただきました、神奈川県にお住まいの特利戦車隊さんです。ありがとうございます。桐野先生こんにちは。こんにちは。 F1 子さんの谷世代特利戦車隊 1.5 倍速です。ありがとうございます。106回目拝聴しました。1個前ですね。モダングラフィックスの件ですが、早速 YouTube で見てみました。ありがとうございます。時は1950年のイギリスグランプリ。まだまだ私も生まれておりませんが、シルバーストーンサーキットのレイアウトがすっきりしすぎでびっくり。30秒レベルのピットストップ、そしてアルファロメオがワンツーフィニッシュと新鮮すぎます。それに加えてファステストラップが現代風になっているのも不思議な感じ。やみつきになりそうです。ネタ提供ありがとうございました。ということで、あの昔の F1 中継を現在のね、今の F1 のあのラップタイム表示とかギャップ表示とか、あのグラフィックに差し替えて、あのYouTube に投稿するっていう、そういうあの F1 モダングラフィックスっていうこの一派がいてですね、こうみんなバラバラにやってるらしいんですけど、まあ、結構どれも出来が良いんですよね。で、1950年のイギリスグランプリってこれ1回目とかじゃないの？ねえ、そんなのあるんだ。ちょっとそれ僕発見してないんで、ちょっと後で探してみようかなと思いますけども。まあ、こちらこそ特に戦車隊さん、ちょっとネタありがとうございます。そして、さて、前回カーナンバーのフォントについて話が出ておりました。ラルフさんですね。が、私もフォント好きの一人です。仲間が見つかってしまいましたね。F1 の中では1980年頃のリジェ。当時は25と26だったと思います。のデザインがいかにもオフランスという感じで、スポンサーの時短カラーとマッチしていましたね。また1976年に日本のコンストラクターとして参戦したマキもスポンサーにシチズンがついて、デジタルのナンバーをデザインしておりました。なるほど。カーナンバーの世界も斜め45度的にはなかなか面白いですね。面白いっすね。というわけで、今回は107か108かのいずれかに読んでいただけることを期待しつつ、はい、今日107回目ですね。カーナンバー7および8といえば、すいません、子さんなので、ブラバムチームしか思いつきませんでした。個人名だと7は君ですが、あれ ?8 って誰、皆さん8は誰を挙げるんですかね。ということで、特に戦車隊さんどうもありがとうございました。ブラバも思いつきませんよ、僕もね。僕は思いつきませんけどね。7、8ね。まあまあまあ、皆さんのやつ読んでからね、ちょっとお話ししようかなと思いますけども。はい、7は君だったら8は誰なんでしょうか、ということで。特に戦車隊さんどうもありがとうございます。意外とカーナンバーのフォントを引き付けられる人がいるんですね。ねえ、なんかちょっと面白いなと思いますけれど。皆さんもお気に入りのナンバーのフォントがあれば、ぜひちょっとアピールしていただきたいなと思いますが、はい、ありがとうございます。そしてこちら東京都にお住まいのハシームさんですね。ありがとうございます。深夜2時スタートがやはり辛かったブラジルグランプリ。ファイナルラップでのアロンソおじさんのオーバーテイク、あれ盛り上がったんですよね。子さんの民は1987年イギリスグランプリ、ピケ対マンセルのハンガーストレートエンドを連想しましたよね。そうなんですね。左右は逆ですが、あのアロンソの動き、マンセルそのままです。ご存知でない方は動画どこかにありますから、ぜひご覧になってみてください。と、ありがとうございます。カーナンバー7、7。先日、ライコネンの保有権が今シーズン限りとお伝えしましたカーナンバー7。古くはこのポッドキャストでもおなじみ、みんな大好きバーニー・エクレストンが立ち上げたブラバムがつけていたカーナンバーだったようですね。もはやなんか一般常識みたいになってんな。ブラバムがつけてたナンバー、はい。ブラバムが消滅となった流れからカーナンバー1を失ったマクラーレンがその枠に収まり、 近々の参戦を噂されているアンドレッティレーシングのマイケル・アンドレッティですね、2代目マイケルがカーナンバー7をつけて F1 デビューとなったのですが、シーズン途中からシートを任されたミカ・ハッキネンの印象が強いですよね。またまた古参ネタですいません。いつまでも高かった気温から急に秋冬らしくなりそうなので、皆様体調に気をつけてご自愛ください。ということで、東京都にお住まいのハシームさん、どうもありがとうございました。なるほどね、7でね、マイケル・アンドレッティという、でその後のミカ・ハッキネン、マクラーレンのナンバーだったんですね。僕はこの頃はもうすごい記憶がありますね。うん、78ってマクラーレンだなっていう感じで、ブラバムではないですね。あ、でもまあブラバム時代からね、こう見てるとか、まあ、覚えてる、知ってるっていう方もね、たくさんいると思うとね、やっぱこう歴史は大事だなと思いますよね。はい。そしてカーナンバー7に関してはマストドンでもいただいてますね、こちらは滝さんです。ありがとうございます。前の年と同じでいいやと固定ナンバー制初年度に決めてしまったとして、今更ライコネンが好きになりましたっていうですね、 F1 ログありがとうございます。これカーナンバー7ですね、このライコネンの件はなんかネタにして送ってくれた方がいましたね。ちょっとじゃあこちらのお便りご紹介しましょう、こちらは東京都にお住まいのタンバリンさんです。ありがとうございます。今回はカーナンバー7がお題ですが、うっかり8の話をしたいです。いいんじゃないでしょうか。カーナンバー7といえば大人気のキミライコネンですから、お便りもいっぱい来ていると思います。まあみんなライコネンの話をしてますね。確かにね、ライコネンの思い出話は皆さんにお任せしますが、この7番という人気の番号をキミが選んだ理由は、前の年につけてた番号そのままでした。とってもキミらしいと思います、という、いいですね。そして8番はロマン・グロージャンですが、グロージャンは当時ライコネンのチームメイトでした。多分こんな戦いがあったんでしょう。おなんかすごい、あの寸劇を書いてくれているので、なんか脚本みたいになってるんで、これちょっと寸劇風にご紹介したいですね。
秘密結社ピラニアクラブ。
おいロマン、来年から固定番号制になるらしいんだけど、お前何番にする？ちなみにライコネンは今年と同じ7にするらしいよ。
そうなんですか。君先輩らしいですね。僕はどうしよっかな。
おい早く決めろよロマン。それにしても番号が変わるとさ、もうグッズも作り直しになるし、いろいろ面倒だよな。ちなみにライコネンは今年と同じ7だそうだ。
そうですか。まあ確かにそうですよね。でもまあこれが今後ずっと変わらないっていうことになるわけだから、固定ナンバーは慎重に決めないとな。悩んじゃうな。
ロマンいいか、8はな、中国ではすごく縁起がいいらしいぞ。これからは中国グランプリもあるし、人気が出るかもしれない。ちなみにライコネンは今年と同じ7だそうだ。
8にした方がいいですかね。
いやいやいや、自分で決めるんだロマン。いいか、ちなみにライコネンは今年と同じ7だ。覚えやすいな。
8がいいと思います。
というようなことだったのではないでしょうか。と、ちなみにグロージャンのカーナンバーの由来は、奥様の誕生日が12月8日だからだそうです。うっそくさーというですね、お便りいただきましてありがとうございます。東京都にお住まいのタンバリンさん、ありがとうございます。この僕気づいてなかったですね、8がグロージャンだから、7と8、これキミあれですよね、ロータスですか、当時あの同じチームだったんですね。それで7キミで、でグロージャン8だったんですね。いやもしかしたら、いやいや奥さんの誕生日だと思いますけど、まあ、こういういきさつもあったんじゃないかなっていうね。はい、ありがとうございます、タンバリンさん。これあれですね、こういう脚本風のお便りが来るといきなりここで寸劇が始まるっていう、これ新たな展開がね、あの今日見られましたけれども、すごいですね、番組5年やってるとね、こんなことも起きるんだなっていう、ちょっとびっくりしましたけれども、皆さんもね、あの脚本風のね、あのお便り 来るといきなりここで秘密結社ピラニアクラブってい う, こう謎のね寸劇が始まるっていうことで、ご期待ください。皆さんからのお便り今まで通りお待ちしております。他あとマストドンで一つご紹介しておきます。こちらハシームさんですね。先ほどもメッセージありがとうございます。F1 マネージャーで時を戻したり、あ、F1 マネージャーゲームですね。F1 マネージャーで時を戻したりで予選を何度かやり直すと、低速区間のトラフィックとチームメイトと引っ張り合えるかの影響が色濃く出て、Q1 最下位の時もあれば、2台とも Q3 進出の時もある、面白そうなラスベガスのコース。ちなみにハースチームでプレイしました。ということで、ありがとうございます。このラスベガスのね、コースね、ラスベガスのコースがすごいストップ&ゴーに見えるんですよね。直線コーナー、直線コーナー、直線みたいなね、そんな風に見えるんで、まあ、一体どういうレースになるのかなっていうのはちょっと僕もちらっと思ってたんですけど、ハシームさんが F1 マネージャーでね、何度かこうシミュレーションしてくれた中で、まあ、意外とこう、その時のタイミングによって、まあ、いろんな要素で、こう順位が上下するんじゃないかっていうようなことですよね。ちょっとその辺も楽しみにしようかなと思います。はい、こちらマストドンでね、シャープ F1 ログでいただきました。ハシームさんありがとうございました。はい、こんな感じで、お便りありがとうございました。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けています。他マストドンやツイッターでシャープ F1 ログをつけてつぶやいていただいたり、あとは E メールでもお待ちしています。今回から新しい要素としては脚本風のですね、セリフのやり取り書いていただきますといきなり寸劇が始まるっていう寸劇が始まるかもしれないっていうね、ことになりまして、あとはカーナンバーですね、毎回末尾のカーナンバーのお便り募集しておりまして、今日107で7で7番カーナンバー7でしたが、次回は108回ですのでカーナンバー8に関するお便りお待ちしています。もう今日早速ねグロージャンが出てきてましたけれども、まあ、まだまだ皆さんの記憶に残る8番いると思いますので、ぜひお待ちしております。以上お便りのコーナーでした。はい、というわけで何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第107回目をお送りしました。エンディングのところでなんですけれども、あの X ですね、まあ、Twitter で Yuki is a rockster っていうですね、あの Yuki、まあ、角田ゆうきはロックスターだっていうですね、そういうあの動画付きのツイートがありました。でまあ、ちょっとリンク貼っておきますけれども、まあ、これはですね、もともとは、クリスチャン・ホーナーのインスタグラムに貼られていた動画を転載しているようなんですけど、F1 というですねポッドキャストにこのクリスチャン・ホーナーが出た時に、角田裕毅とのエピソードを語っているっていうですね、まあ、その部分だけ切り取ったやつなんですけど、まあすごい面白いというかですね、あの角田の、 あの無線とかがすごい言葉が汚いっていうねのが、まあ人気の秘訣でもあり、もうちょっとこういかがなものかというですね、そういうまあことにもなってる、まあ彼の言葉遣いですね、英語の言葉遣いが非常に汚いっていうのが、まあなんかまあ一般認識なんですけど、これに関してクリスチャン・ホーナーが、びっくりエピソードを語ってて、まあこれ詳しくはこれ、20秒ぐらいですから、まあ聞いていただければいいかなとは思うんですけど、まあ角田が、レースをしにイギリスに来た時に、まあ英語を合わせて勉強することになったんだけど、まあその時に彼が入ったチームっていうのが、まあロンドンの郊外にあるとあるチームなんだっていうことを、まあホーナーが言ってる。これカーリンのことだと思うんですけど、で、まあ、そこで、そこの、まあ、中の、そのチームの中で使われる言葉が、もう、F から始まる、汚い言葉とかですね、その他、いろいろな、こう、スラングっていうものが、もう日常的に使われていて、角田はそこで英語を勉強してしまったと。で、ホーナーが初めて角田に会った時に、お会いできて光栄です。マザーファッカーみたいな感じで話しかけてきて、あいつは、その、
使っちゃいけない英語の、言葉も普通のボキャブラリーとして学習しているっていうね、そういう話をしてて、いや、面白いなっていうね、そんな、インスタからの天才、もともとはポッドキャストみたいですけれども、まあ、そこから出てましたので、まあ、ちょっとエンディングでご紹介しました。よかったら見てみてください。はい、いや、本当英語をどこで勉強するか大事ですね。本当にね。はい、それでじゃあ最後スケジュールを確認して終わりたいと思います。まあ、冒頭でお話ししてきたように残り2戦ということで、次が11月18日決勝のラスベガスのグランプリですね。本当ですね、土曜日なんですね、土曜日決勝ですね、アメリカのラスベガスグランプリです。そしてアブダビですね、11月26日がアブダビグランプリで、びっくりですけどラスベガスと中東のアブダビが連戦なんですね。これで2023年の F1 シーズンも終わりということになるようです。はい、ありがとうございます。さあそんな感じです。まあ、F1 ログも、まあ、年末にかけてですね、まあ、そろそろのんびりしていきたいなという感じはありますけれども、まあ、最終戦前後でまたお会いできると思いますので、お便りよろしくお願いいたします。次回のお便りは108なので、皆さんの記憶に残るカーナンバー8番ですね、カーナンバー8にまつわるお便りお待ちしております。お便りは Google フォームでお送りください。他、Twitter、マストドンでシャープ F1 ロゴをつけてつぶやいていただいても大丈夫です。他はそうですね、まあ、E メール、あとダイレクトメッセージですね、 DM でも大丈夫ですけれども、まあ、何らかお届けいただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。